皆さんこんにちは、石崎健一です。
ナビゲーターの柳田敦史です。そして今回もですね、NASA研究所の統括役員の大野さんにも来ていただいてます。大野さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで石崎さん、
はい、
セッション3まで来ました、
はい、もうね、最後の方に行きましたね。
はい、本当に 大反響になってましてですね。
そうですね、ちょっと難しいテーマに感じていらっしゃるかもしれませんけれども、はい、もうこのテーマをですね、扱う時期に来ていると。
そうですね、そうですね、おそらく、皆さんもここまで、熱心にご覧になった方はですね、最初はこうもちろんこう分かりやすい入りやすいところから我々も進めてきましたけれども、はい、どんどんこうもうライフチェンジが当たり前な、そうですね、感じで来てますけれども、
異彩の吉川さんもね、
前回
来ていただきましてね、
本当に大反響でしたね。
なかなかああいうキャラのね、成功者の方って、そう見ないと思うんでね。
見ないですね、やっぱあれだけの企業をやってたら大体こう社長さん像ってあるじゃないですか。
そうですね、
でも全く違うという、
全くもうどのカテゴリーにも属してないね、まあ、独自のですね、生き方されてますよね。
まさにライフチェンジ、
ライフチェンジですね、
はい、ですね。多分皆さんももうね、ライフチェンジがこう頭から離れないんじゃないかな。
そうですね、まあ、手前味噌ですけどね、吉川さんも十分成功されてたんですけど、はい、やっぱ私たちと知り合っていただいて、はい、まあ、研究所のいろんなものを取り入れてですね、さらに加速してるということでしたんでね。
そうでしたね、はい、本当に、まあ、吉川さんお会いしたい方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、ぜひですね、本編で来ていただければなと思いますが、はい、大野さん、ちょっと、はい、セッション2までを振り返ってですね、最初に、統括というかお話を伺いたいんですけれども、
はい、まあ、前回吉川さん出ていただいて、はい、いろいろお話いただきましたけども、伺っていて思ったことはですね、セッション1とか2でもお話ししましたように、正しい情報を持っているっていうことですよね、はい、まあ、社内のいろんな出来事に関してもですね、自分の目で確かめて自分でこう数値化するってことをやっておられますけども、それは社内だけでなく、吉川さんが取り入れる情報っていうのはですね、本物を中心にこう取ってるわけなんですね。それによってですね、吉川さんの事業家としてのストーリーがしっかり描けているっていう、まあ、それを感じたんですよね、はい、
これね、私思うんですけどね、いろんな成功者の方いるじゃないですか、はい、これは別に事業に限らずですね、まあ、いろんな分野で成功してる人っていらっしゃいますよね、はい、で自分の人生生き切ってる人っていうのは、はい、会っていて気持ちいいんですね。違和感とか嫉妬とかないんですよ。なるほど。けれどなんかこうそうじゃない方ってどれだけすごく成功されてるように見えても、はい、やっぱちょっと違和感持っちゃったり、ちょっとあまり仲良くなりたくないなとかですね、やっぱそういう感情が僕の方は立ち上がってくるんですね。吉川さんなんかも会った時から好きになったし、はい、お互いですね、はい、それは分かり合った部分があるんですけども、はい、そこは大きな違いのような気がしますね。生き切ってる人と、まあ、うまくやってる人とのちょっと、まあ、差がそこに出てるんじゃないかなと思うんですね。
なるほど、まあ、確かに本当に他人の人生を生きてる人たくさん ね、
そうですね、
いらっしゃると思うんですけれど、まさに吉川さんは自分の人生生き切ってる、
そうですね、本当の自分の魂にとって必要な情報をしっかり、はい、受け止めて、うん、でその上で自分の人生を展開してるっていうね、はい、方ですよね。
なるほどですね、まあ、研究所的にもこう本物の情報を掴んでやってるということだったんですが、ちょっとセッション2で言霊とかですね、まあ、そういったこともこう結構出てきましたので、うん、ちょっと小野さんからミニ解説をしていただいてもよろしいですか。
結局何をしてるかと言いますと、ストーリーを作ってるっていうことなんですね。言葉っていうのはもちろん普通の会話でも使われますけども、この命運っていう観点で言いますと、自分のストーリーをですね、言葉で明確に作りますと、まあ、その方向に動いていくわけですね。まあ、これはその言霊が実現するっていうことでいうと当たり前でもあるんですけども、この運命とか命運っていうことで言いますと、そのストーリーがあるかないかで全く人生の展開が変わっちゃうわけですよね。でもちろん本物の情報が入ってくれば当初のストーリーを変えてもいいわけですね。それはそれで、はい、例えば普段仲良くしていた人がですね、あるいはその家族ぐるみで付き合っている人がいたとして、その人が実は詐欺師だという本物の情報が入ってきた場合にはもう付き合うのやめちゃいますよね。つまり本物の情報が入ってくると流れがバッと変わっちゃうっていうのはですね、まあ、例えがいいかどうか分かりませんけども、ね、目の前の人がそういう人だと知った場合には全然また違う展開になるわけでして、で当然正しい情報で動いていないと、まあ、ストーリーも間違っちゃうわけですよね。この人と一緒にこれから頑張ろうなんて思ってると、まあ、間違えたストーリーになるわけでして、ですからそういった情報を、まあ、正しく入れるっていうのもですね、まあ、それも一つの意思の表れなので、はい、まあ、それ自体も言霊になるわけですよね。
奈良さ研究所というのはもともとというか世界最高峰の言語エネルギーの研究機関でもあるわけなんですけれども、うん、そういった中から本当にもう科学的なところから、うん、そういう言霊っていうところ、周波数っていうところもですね、全部こう研究された上で、世の中に出していると、正しい情報を出しているという、まあ、機関なわけなんですけれども、まあ、ちょっと補足でですねセッション2ですね、はい、出てきましたので、はい、お話ししていただきましたけれども、ということでセッション3に、
そうですね、
はい、行ってみたいと思うんですけれども、はい、セッション1はですね、まずこう私たちのこう中にある不安な個人という部分に、はい、焦点を当てて、そして人生100年時代になってくる中での生き方、うん、どうなっていくんだというのをちょっと示しました、
はい、
そしてセッション2ではですね、命運を変えてということで、うん、まあ、命運というのはもうあるということでですね、そしてそれを変えることもできると、
うん、
正しい情報あれば、ただ、まあ、ストーリーを描けるということだったんですけれども、まあ、そういった話をしてきました、
はい、
そしてセッション3はですねこのテーマになります。さらに踏み込んでいますけれども、はい、過去性も未来性も含めて、今世100年を生き切るという話です、
はい、ね、何やらよく分かんない話になってきたように感じるかもしれませんけども、
はい、
これが大事なんですよね。
そうですね、もうここを扱っていかないと、はい、まあ、表面上の、ね、話だとあれなので、
やっぱりいろんなアイデアが出てますね。前も言ったようにパラレルワークとかですね、
はい、
デュアル仕事を複数持つとかですね、まあ、あったじゃないですか、
はい、
まあ、そういう、展開だけじゃなくて、もっと根本をいじらないと、はい、100年多分生ききれない時代が来てる、
はい、
と思うんですよね、
はいはいはいはい、
吉川さんなんか見てると100年ちゃんと生ききると思うんですよ、あの人ブレがなく、
はい、
まあ、そうなってたらいいんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどなるほど。いやでも本当にこのさらりと書いてますけどすごいことですよね。
そうですね、
過去も未来も含めて、
はい、
今回の人生を生き切ろうというテーマで、はい、お話を進めていきたいと思いますけれども、はい、まずこちらのスライドをご覧いただきたいんですが、これがまあ今までの、ね、歴史というか、はい、とそして今そして未来という形でいろいろこう出来事とか書いてますけれども、
は
い、
そうですね、どうしても私たちですね五感に閉じ込められてますから、今の自分を、まあ、状態からですしか人生、はい、設計できないんですね、展開できないんですね、
はい、
となると、まあ、今年が2017年ですよね、
はい、
の中での自分でどうしてこうしてこうかって考えてるわけですけど、仮にですね過去性、はい、未来性があるとすれば、
はい、
今っていうのはもっと広がりの中の一点っていう見方ができるわけですよ、
はい、
これがないっていうことであればもうここしかないんで、ここの中であれこれ画策とかですね、うんうんうん、考えようとするんですね、あと情報を取ったりとかするんですけど、はい、広い中の一点っていうことであるとまたその展開だとかですね、はい、情報の取り方も変わってくる、当然だと思うんですよね。
なるほど、まあ、久崎さんがずっとおっしゃっているこう意識を広げて、
そうですね、
っていうところにもつながってくると思うんですけれども、うん、
広がりの中から今の人生を見たら、
はい、
なんだなんだ俺こんなのなんだって、うん、もっといろんなことできるじゃんとか、あっちにも世界があるじゃんとかですね、
なるほど、
見え方とか行動の取り方変わってきますよね。
なるほどなるほど。それが多分 今の人たちというのは、まあ、例えばこの話を知らないライフチェンジとか知らない方はですね、はい、こう今の人生の部分、今の黄色の部分だけでこう捉えて、はい、生まれてから死ぬまでって形で捉えてると思うんですけれども、はい、これをこうさらに広げて昔過去性もあった、はい、あるいは今後生まれ変わりもあると、はい、未来性も含めて見た時の今世ってことですね、はい、
そうですね。
そうすると確かにそれも含めて考えると今ってこう、
はい、そうですね、はい、もっとこうあの自分のライフデザインじゃないんですけれども、はい、こう人生設計が変わってくる、
変わりますよね。なるほど。大野さん、こちらスライドを通じてどうでしょうか。
石崎さんおっしゃったようにあのもちろん今の人生というのはすごく大事には違いないんですけども、あの過去性ですね、またあの現世、またあの未来世っていう全体を、まあ、例えばスクリーンのようにですね、あの俯瞰しながら見ていきますと、つまり現世がどうあるべきかっていうのはよく見えてくるわけですよね、うん、あのつまりまあ過去の流れがこう、まあ、もちろんこれは簡単には分かんないところもありますけども、はい、あのまあ、実際まあそういうのが分かるような、まあ、機械も私ども開発してまして、で、まあ、それが分かった、またあの未来がこう見えたっていうことがあれば、まあ、現世が決まるわけですね、うん、あのセッション2でですね、まあ、時間っていうのは過去から現在にこう流れてるっていうのもありますけども、未来から現在に流れてる時間もあるっていうのがですね、
はい、
あの量子的に、まあ、あの分かってきたっていうのがありましたけども、はい、まさにこの今っていうのはですね、あの過去から来ている今であり未来から来る今っていう見方がありまして、はい、あのそのためにはあのこの今の自分だけ良ければいいっていう考えではなくて、あの過去も未来も含めた中での今っていう捉え方をですねする必要が、まあ、あるわけなんですね。
そうするとこの、まあ、矢印がですね、赤から黄色緑というふうになってますけれども、逆からもあるということですよね。これ例えばあの僕らはこう例えばまあ今の人生で考えてよく将来の子どもたちのためにこう今こう頑張ろうとかちゃんとしようってあると思うんですけど、それが僕ら自身も未来性もあるということです
ね。まあ、育っていいと思いますしね、乾いてくるんでしょうね、はい、本当成功してる人もすごい心乾いてる方いっぱいいますからね、うん、
まあ、そういった意味でこうやって俯瞰してみると本当に見えてくるものあるんじゃないかなと思うんですが、はい、ちょっと過去性未来性って言ってますけれどもですね、こちらのちょっとグラフを見ていただきたいんですけれども、こちらは2008年に、はい、まあ、結構もう10年ぐらい前の調査ですけれども、国際調査で、日本人のですね生まれ変わりはあると思いますか、なんと 42% の方があると、
う
ん、
結構多いですね、
はい、うん、ないという方よりもはるかに多いんですけれども、実はですねアメリカだとアメリカでもですよ、はい、キリスト教の国でも 31% の人があると。あ、
すごいですね、
はい、いうことで、なんとトルコは9割の方があるらしいんですけど
ほとんどもう信じてる
んですね、信じてるということらしいんですけれども、まあ、こうしてみるとなんとなくでも僕らもあるんじゃないかなっていうのはですね、うん、日本人でも半ほぼ半分の方こう、
そうですね、
思ってるという
少なく、あの少なくともですねないっていう証明は誰もできてないわけですね、はい、あるという証明もまあできてないかもしれないですけど、ないという証明もできてないんで、はい、どちらが正しいっていうことより、まあ、自分はあると思うということであればそういう設計をすればいいと思うんですよね、
はい、見てる方もおそらく半分ぐらいの方、はい、もう今10年経ってますからもっとこう増えてるんじゃないかなという
、そうですね、
はい、気もしますけれども、はい、まあ、こういった形でですね、はい、まあ、多くの方も生まれ変わりあるというふうに思ってる、はい、さらにあの、まあ、アカデミックな権威というかですね、はい、そういう見地から見てもですね、まあ、この方も有名だと思うんですけども、
そうですね、ワイス博士といえばね有名な方で、
はい、前世療法の世界的権威、
そうですね、未来世の療法もできるんで、
はい、
すごい方ですね。でスタローンさんですとか、はい、あの俳優の、
はい、
でダイアナ妃なんかもあのちょっと亡くなる、ね、前にあの見てほしいということで条約入れてたそうですね、
はい
はい、
本当に、まあ、まさにタイトル本のタイトルで前世療法未来世療法とありますけれども、はい、
そうですね、
はい、そういった形で、まあ、これはもう、まあ、確実というか、まあ、あるという形での本が、
はい、
これ1988年の本らしいんですけれども、はい、うん、200万部以上売れてるということ
で、そうですね、多くの方たちがあの、ね、まあ、ワイスさんのその療法に関心を持って、
はい、
であの劇的にやはり変わるそうですね、うん、であの、まあ、今回扱ってるこのライフチェンジもそうですけど、はい、今世だけで捉えてしまうこの人生観というかその人生のデザインなのか、はい、まあ、過去世未来世含めて今世どうするのかって全然違うわけです、
はい、
で例えば過去世に問題が まあ、あったとして、それを引きずったまま前線に来てた時ですね、はい、やっぱり本人の努力とかではどうしようもない部分が あったりするわけですね。
なるほど、はい、まあ、さっきの図じゃないですけど、まさにそこやって俯瞰してみたら、はい、こっちに問題があったと。
そうなんですね、
いうことですね、はい、ここだけじゃないよと、現世だけじゃないよ、
そうですね、
本世だけじゃないよというところですよね、
はい。
大野さん、まあ、この先ほどちょっといくつか見てきましたけれども、はい、多くの方がこう生まれ変わりも、信じてたり、まあ、こういう前世療法、まあ、こういう世界的な権威の方もですね、前世療法あるいは未来世療法というようなことを言ってますけれども、うん、小野さんいかがでしょうか。
私どもはもう あった当たり前という考えなんですけども、仮にこれがですね、フィクションであってもいいかなと思ってるんですね。うん、つまり人間には共同幻想とかね、いろいろありますんで、はい、あるといえばあるっていうふうになるケースもありますけども、まあ、実際に過去世があって、で現世未来世があるっていうふうにこう見立てるとですね、はい、まあ、仮にそれがフィクションだったとしましても、今という時間の価値がですね、全く変わってくるんですよね。
うん、この後さらにですね、踏み込んでその過去世未来世についてお話を伺っていきたいと思います。はい、ということで、はい、場面も変わりましたけれども、
ね、なんか時計が流れてますね、
はい、流れてますね、はい、いいですね。この感じでお伝えしていきますけれども、はい、つまりはここまで見てきた話を聞いてきましたけれども、つまりは今の人生生き切るには、あなたの過去性を知らなければいけないと。
そうですね、
はい、まあ、当然なってきますよね。
なってきますね。
この世界をこう信じると、はい、フィクションであったとしても信じるということであれば、当然過去性を知らないと。
そうですね、
いうことになってきますよね。じゃあ過去性とは何なのかという、 こうなかなかこうディープなテーマになってきますけれども、
はい、まあ、過去性ってその、なんていうんですか、自分でなかなか証明はしにくいと思うんですね。先ほどの、はい、ワイス博士のような対抗催眠かけていただいて、はい、もうお母さんの子宮にいたさらに先の時代までこう意識を戻すとするテクニックがあるわけですよ、
はいはいはい、
その時になんかこう自分ではない言葉が出たりですとかね、はい、昔のまあなんていうんですかね、習ったこともないようなギリシャ語を喋ったりですとか、
はいはいはい、
で急になんか刀に切られるような気がして騒ぎ出したりとかですね、そのあるそうなんですね。
過去性があったと仮定しないと説明がつかないような。
そうですね、ギリシャ語なんて習ってもないのに喋れてたりとかする、
う
ん
う
ん、
ご自身では今どう思ってますか、過去性あると。
あると思いますね、はい、やっぱりその今世だけでは、いやいや、そうだと思うんですよ。自分が今やられてる仕事って、はい、なんかどんどんアイデア湧いてきたりですとか、はい、あまり苦労がないっていうかですね、まあ、苦労は当然されてるとは思うんだけれど、こうなんていうかな、こうどんどんこう降ってくるみたいなケースがあると思うんですよ、はい、あれも一説によるとやっぱり過去世から その積み上げらしいんですね。
なるほどなるほど、
これ本当不思議なんですけど。
なるほどなるほど、でもそれを、まあ、今回のテーマというのはそういったことをしっかり知った上で、はい、
そうですね、
今の人生に生かしていこうというか、
生かして、そのもう幅広い意識体の中からこの今世を捉え直してですね、はいはい、しっかりライフチェンジやっていこうということですよね。
ですね、はい、大野さん、過去世について聞かせていただいてもいいでしょうか。
このセッションでもお伝えしてますように、81回 の生まれ変わりの中の、はい、まあ、どの部分であるかによってですね、過去の数も変わってくる側面があるんですね、はい、現世ということで言いますと、まあ、今の自分に影響を与える過去世は何かっていうのは結構捕まえておくとですね、はい、まあ、有意義と言いますか、
はい、
でそれは先ほど石崎さんおっしゃったように、何かわからないけども無性に惹かれるとかですね、
はい、
理由はわからないけども無性にこれが好きだとかですね、はい、やっぱあるんですよね、うん、まあ、自分の過去性がどうだっていうのは、まあ、結構自分で調べたりもですね、
はい、
まあ、したことがあるんですけども、調べてみますと、はい、なぜこういったことに関心があるとかですね、非常にこう分かりやすいっていうか。
なるほどですね、ちなみに何だったんですか。
まあ、講座でですね、私まあ第二次世界大戦で戦っていたっていうのはまああるんですけどね、個人的にはね、もう本当にあって当然っていう感覚ですね。
なるほどですね。続いて行ってみたいと思うんですが、さあそして過去があったら次は、まあ、未来なわけですけれども、はい、未来性はあると、
まあ、そうでしょうね、
はい、
過去があるということは未来もあるということですからね。
そうですね、
まあ、私が思うのは、まあ、この人間って何なんだろうって時にやはり意識体だと思うんですよ、
はい、
まあ、肉体は持ってますけど、やっぱりその、まあ、根源の部分は意識ですね、はい、だからその意識のために、まあまあ、地球とか宇宙があるっていうふうに捉えてるんですけども、そうするとですね、まあ、要は肉体を持って生きられるのが、まあ、80年100年とする中でやっぱり学べることっていうのは、はい、一部になってしまうと思うんですね、どうしても、
はい、 やっぱその根幹意識とおっしゃいましたけど、こう魂とか意識とかその部分はこうずっとこうなくならないで続いていて、はい、肉体はねいろいろ変わっていくかもしれませんけれども、まあ、そこがあると確かに、まあ、今回のテーマ81回ということも言ってますけれども、はい、未来性は当然、まあ、あるという我々のこう結論なんですけれども、はい、まあ、小野さんこちら未来性についてもこう言える範囲でいいんですけれども、今のこうお立場から聞かせていただけますか。
過去性があって現世があるということは、まあ、単純にこれ過去から見れば現世が未来性になったわけですよね、うん、ですから過去性があるということイコール未来性があるというのは、まあ、ある種当然と言いますかね、当たり前の流れになるわけですけども、ただここでこうお話したいことはですね、結構過去性を調べて現世を良くしようって方はだいぶ増えてきましたけども、はいはい、その未来性っていうですね、はい、概念これに基づいて動く人っていうのは意外といないんですよね、うん、過去と今っていう意味では皆さん取り組まれますけども、うん、実は未来もあるっていうことが分かっていると、当然こう今の生き方ってもまあ繰り返しになりますが、まあ、変わってくるわけですよね、うん、
ちょっともう、まあ、これ以上はねここではこうなかなかねお話できないわけなんですけれども、はい、まあ、つまりこう過去世だけじゃなくて未来世を今の人生で生きるにはと、
そういうことですね。
未来のやるべきこと使命も含めて今回生きるという、
まあ、より凝縮してしまおうということでしょうね、
はい、なんとなくその未来は未来であったとしたら、うん、じゃあ未来は未来でやるんじゃないかと思いがちなんですけれども、はいはい、それも、ライフチェンジではそれも含めて今回生き切ろうという話ですよね。
そうですね、短縮できるっていうかですね、はい、よりもう早くですね、はい、どんどんこう魂というか意識の、はい、もう進化をしてしまおうということにもつながると思うんですね。なる
ほど。例えば僕もこの今回ライフチェンジに出会う前はですね、未来性っていうのはこう、まあ、先ほどの、ね、話もありましたけど、こういまいちこう想像つかない。その中で例えば子どもたちに、将来の子どもたちに素敵な未来になってほしいっていう思いはあったとしてもですね、ただこうそこまでこう言葉としての響きは美しいじゃないですか、こう子どもたちにみたいな、はい、
そうですね。
でもこれ本当に未来性が自分がまた未来も、うんうん、生まれ変わっていくとなった時にはですね、またこれ本当に生き方が変わるなというふうに、
そうですね、
思うんですけど、
視点がもう全然違うところに行きますよね。
ですね。
自分を俯瞰してみる視点がもう全然違うところに行って、またライフチェンジというかですね、はい、自分のデザインを変えていきますよね。
あ、そうですね。自分死ぬと思ってたらね、
そうですね、
生き返らないと思ってたらですけれども、また生まれ変わるんだというふうに思った時には今の生き方確かに変わってきますけれども、はい、小野さん、未来性を今世で生きるにはというところを聞いてみたいんですけれども、
自分にとっての未来性が何かっていうのをですね、掴むと言いますかね、まあ、こういったストーリーっていうことがですね、お借りになった皆さんは今世はこうしようと、で来世はこうしようっていうのは、まあ、おぼろげながらと言いますかね、想像できるかと思うんですけども、でところがその来世っていうのを別に未来に経験する必要は実はないんですよね。
そこがでもすごい考え方ですよ。そうですね。
結局これはもう脳に入ってくる、まあ、情報量といいますかね、それがこう今世と来世で変わるっていうことなので、来世の情報をですね、今世のうちに入れておけば、まあ、経験したことになっちゃうんですね、うん、でその結果どうなるかといいますと、来世またその次の来世っていうふうに、まあ、見ていってですね、で全部こう今世に入れてしまうと、でそうしますと自動的にこの81回という人生をですね、早く終えることができるんですね。で終えることのメリットは何かと言いますと、いわゆるこの時空間という4次元からですね、その上の次元に抜けることができるわけです。まあ、仏教的に言いますと輪廻転生っていう表現がありますけども、はい、まあ、そこから解放されるわけなんですね。で一回解放されますと今度は好きな人生を選んでもいいですし、まあ、自分のこうやりたいことをね想像してもいいと言いますか、まあ、
そのために、過去世未来世知ってもう今世で生き切ってしまうと。
そうですね。ですからそういった提案をしているということですね、うん、
ついにこう全貌が見えてきましたけれども、うん、 ね、そういった意味でですね、今回こういうお話をさせていただいているわけですね。
そうですね。まあ、もう普通のね、僕は人間ですけど、やっぱりその今この瞬間自分の五感だけで捉えて、はい、様々に飛び交ってる、まあ、情報ですね、特にインターネットとかそういうのもあるんで、はい、その中で翻弄されながら、うん、日々いたずらにですね時間を過ぎ去っていったりとか、あと皆さんが好きなのいろんな分野の目標設定ですね、はい、お金であったり健康であったり人間関係、 でそれすらもですね、やっぱり今この五感で捉えた中でしかやれてないわけですね、うん、そうですね。でそれって生き切ってることになるのかって話なんですよ。2回目に来ていただいた、まあ、吉川さんなんか見ていただくと、まさにそういうことをですね、実践されてる方だなっていうふうに。多分あの方は死ぬ時に楽しかったって死ぬ方だと思いますね、うん、自分の人生生き切ったって言って亡くなっていく方だと思うんですよ、はい、で私もそれは自信があるんです今、うん、楽しかったって、はい、生き切ったって言える自信はあるの、はい、ありますよね、ま、
今のところ
今のところね。そう、まあ、それをしたいんで、あのよりね、この意識の世界っていうのは本当にいろんなことがまだ解明されてませんし、まあ、逆に言えばそれだけ可能性がある分野なので、はい、うん、そこをしっかりね皆さんやっていただけると、はい、ライフチェンジは当然してきますね、うん、
そうですね、はい、まあ、でも本当そういった意味で今回ライフチェンジとかですね、はい、お話をしてきたわけなんですけれども、はい、こうだいぶここで今回まで見ていただいた方はですね、分かっていただいたんじゃないかなと思いますし、これむしろ本当に僕たちが伝えたいのは、あのもちろんこういう、ね、ある意味こうスピリチュアル的なことっていうのを、はい、もうすぐ理解されてる方はたくさんいると思うんですけれども、はい、うん、そうじゃない方、はい、経営者の方であるとか、はい、ビジネスバリバリやってる方、はい、お金稼いでるような方々にこそ、こういったところにですね、
そうですね、
知っていただきたいなというところですよね。
本当にそうですね。経営者の方とか本当に僕らも何度も言ってますけど、エネルギーもあるしね、人間的な魅力もあるし、人を引っ張る要は、まあ、才能もあるわけですから、で意外にこういう勉強がですねまだ手薄だと思うんですよ、うん、はい、だから一生懸命されてるあの吉川さんみたいな方もいらっしゃいますけど、ここをやればさらにですね、はい、その方がライフチェンジしていくし、はい、業績も変わってくると思うしね、うん
うん、ですからもうぜひですね、まあ、石崎さんもそうですし吉川さんもそうですけれども、まあ、こういったところにこうどんどんどんどん気づいている方、本当に本物の情報だということで、はい、来られている方もたくさんいらっしゃいますので、ぜひですねそういった方にもまたねセミナー本編でもお会いしたいなと思うんですけれども、はい、まあ、最後ですね、いつも出ているこちら81という数字ですけれども、今回は81回に込められた意味ということで、まあ、先ほどもちょっと小野さんからもお話はいただきましたけれども、もう一度こう言える範囲で、お願いできますでしょうか。
まあ、結構この81回っていうのはですね、人間としてのこう人生といいますかね、そこを抜けるために必要な回数という捉え方ができるんですね。時空間とかいろんな制約の中で我々は生きていますけれども、まあ、そこを超えた世界っていうのが実際あるわけですね、まあ、私どもはそれを5次元っていうふうに呼んでますけども、はい、そうしますとこの81回っていうのはですね、見ようによってはこの学びの回数とも言えるんですよね、はい、つまりこの81回生まれ変わることによっていろんな学びをするわけですよね、うん、でそれを終えると、まあ、次のステップに行くっていう、はい、まあ、見方もできるんですが、であればですね、この81回に学ぶ内容をまとめて今世にダウンロードすればですね、もう自動的に抜けられるっていうことになるわけですね。
今回の話を聞いててこう思ったんですけれども、例えばこう学校の勉強っていうのは6年間行って3年間行ってとかあるじゃないですか、
はい、
3年間行ってとか、はい、中学高校と、はい、でそれをこう、まあ、ある意味頭のいい人って、はい、こう特にアメリカとか、
ね、飛び級とかですね、
飛び級でポンっていっちゃうじゃないですか、
うん、そうですね、
まあ、そうちょっと違う話かもしれませんけれども、先にもそれをやっちゃって、でその後例えばそれですぐに社会に出る人もいると思いますけれども、はい、
本当に若くてもう老成してるような人いますよね、うん、こいつ半端ないな、でその時に人生1回だけじゃないなこいつはみたいな会話が自然出たりするんですよ、
はいはい、
何回目の人生の野郎だなみたいな、本当に出るんで、はい、あまり年齢とか本当関係ないなっていうのは結構経験ありますよね、うん
うん、そうですね、今でもそういう本当に飛び級の天才とかもたくさんね、うん、生まれてますけれども、
そうですね、
まあ、そういった観点で考えると確かに20年待って働く必要もないですし、うん、本当にこう飛び級しちゃって勉強終わらして すぐにこう社会に出てやりたいことをやるっていうのもある意味
そうですね、
そういう話かなと思ったんですけれども、
尺度って結構世間とかね、はい、そういうのが概念があって決めるじゃないですか、はい、まあ、結婚の適齢期とかもそうでしょうし、はい、20代は子供だと、うん、30代でようやくこう社会のこうなんかね、中枢の入り口にやっと立てるみたいな、はい、まあ、そういうなんかあるじゃないですか、漠然としたものが、
はい、
ですけどやっぱりまあ超越してる人っているんで、うん、もう22、3でね、すごい
いますね、
経験よりですね、うん、スピード感の方が、はい、今優位性を持ってたりする時代になっちゃったんですよね、はい
そうですね、
経験というのはもう AI に変わられちゃったりですとか、はい、ネットを探せば出てきたりとかまあするので、はい、やっぱスピード感を持った方がですね、うん、やっぱりリーダーになっていかないといけないなと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、今こうやって現世で起きているそういう、まあ、年齢もそうですし、はい、まあ、飛び級とか含めてですね、はい、どんどんこう早い人たちが生まれてるっていう現象も、はい、まあ、こうやって俯瞰してみた時には今回のテーマ、はい、過去世未来世今世って考えたらですね、なんかそれをこう僕らもこれやってますけど、はい、このテーマは今、はい、こう時代がそう示唆してるのかなとも思ったりもするんですけれども、
そうですね、まあ、そういうちょっとこう私たちがこう感知できないですねエネルギーが働いてるような気もしますよね。
10年前だったらできないような話かもしれない
ですね。そうですね、
小野さんそのあたりどうですか。
まあ、そうですね、確かに10年前って言いますかね、少し前だと、まあ、全く何言ってんだろうっていうことになったと思いますし、うん、まあ、下手するとね宗教的な詐欺っていうかですね、まあ、捉えられ方もあったんじゃないかと思いますけども、ただ考えてみますとですね、この10年間でやはりこう情報量っていうのはもう圧倒的にこう増えてきたわけですよね、うんうん、それまでこう表に出てこなかった情報がですね、まあ、これはいいも悪いもありますけども、うん、まあ、この情報化社会っていう中においてですね、はい、もう格段にこう増えてきたと、うん、で出てきますと当然、まあ、情報の精度といいますかね、それは吟味されちゃいますので、うん、本物でないものは消える運命にはありますけども、はい、この生まれ変わりとかですね、過去世とか未来世っていう内容はですね昔から本当あった概念ですが、はい、まあ、ここに来てもう、ね、アメリカのケースとかいろいろ含め急浮上してきているといいますか、はい、まあ、つまりそれがすごくですね人々が求めているテーマであり、やっぱりそこを解消しないとですね、うん、次のステップに行けないっていう、まあ、そういう意味だと思うんですね。
今の問題って本当にこうそういったところも過去世未来世から考えていかないと解決できない
そうですね
ばかりですよね。
そうですね、もうちょっとこう大きな意識視点ですね、はい、そういうのを土台にですねやらないといけないなっていうふうに思いますよね、
はい、セッション3もですねお伝えしてきましたけれども、まあ、今回ですね聞いていただいて何かやっぱりこう感じるものがある方ですねはぜひこちら毎回ご案内してますけれども、体験セミナーのお越しいただきたいなと思います。
そうですね、
はい、そして12月体験セミナーありますけれども、来年からですね本編のプログラムというのもやっていきますので、ここでは本当に今はですねこう無料で、はい、お流ししているのでこう言えないこともあるんですけれども、本編の方ではよりですね、皆さんが本当に過去世を知り未来世を知り今世を生ききれる、ようなですね内容をお届けしていきますので、はい、楽しみにしていただきたいなと思います、
ね、そうですね、ちょっとまあ造語が浮かんだんですけどね、はい、やっぱりこう量子的な冷静をもう人生に取り入れるっていうことをした上で、いろんな設計していった方がいいと思うんですね。
量子的冷静、なるほど、
多分そういう言葉ないと思うんですけど、はい、ちょっとこうひらめいたんでちょっとお伝えしたんですけど、量子的な冷静、量子的冷静をね、うん、取り入れるってことですね。
そうですね、まあ、前回の吉川さんもそうですけれども、はい、やっぱそういう見える世界見えない世界、はい、両方ですね、取り入れて事業もされていらっしゃいますし、はい、現世あるいは現場でバリバリビジネスとかやられている方にこそ、はい、来ていただきたいなと思いますね。
はい、若いね方たちもぜひね、
そうですね、
皆さんが背負っていくわけですからこれからはね、
本当ですね、もう早くそれ知って
早い方がいいですね、
早い
方がいいですよ本当に、
はい、次回はですね、セッション4ということで、次回いよいよですね、転生自由七化ザ・ライフチェンジ命運転換プログラムの全貌を、ついに公開させていただきます、はい、こちら、まあ、本編と言ってた本編ですね、どういった内容をやるのかというのを、公開させていただきますので、引き続きですねご覧いただきたいと思うんですけれども、最後に、セッション3まで来ましたけれども一言ずついただきたいと思います。石崎さんお願いします。
はい、まあ、さっきね思いついた言葉ですけど、はい、まあ、本当にその見えない世界、ね、うまく使いながらで意識をですね広げるだけ広げて、まあ、そんな中でですね人生をリデザインしていただけるといいかなと、はい、まあ、それがやっぱりさっき言った量子的冷静をですね、はい、自分に、まあ、土台の一つにしてですね展開していくとぶれない、それでいて生ききれる人生になるんじゃないかなというふうにね、思います、はい、ぜひ、お越しくださいませ。
最後に小野さんお願いします。
まあ、今回ですね、あの81回の生まれ変わりということでお話ししましたけども、まあ、そうなってきますとですね、あの自分の人生のストーリーだけでなく、あの本当にこう全ての流れのですね、あのストーリーが見えてくるんですね。もう前世も未来世も含めてですね、うん、でそのストーリーをあの自分の中で描けますと、当然その通りに物事が運んでいきますし、何よりもですね、この81を終えることによって次の次元にこう飛躍できるんですね、うん、でそうしますと、まあ、言うなればですね、神といいますかね、あの創造主って言い方しますけども、まあ、その立場でこう現実を作りですね、それを楽しむことができるっていう、はい、まあ、そういう自由な位置にこう飛べるんですね、はい、でその位置にあの行くのがですね、あの私どもはこの人類の意識進化だとあの思っていますし、あのこの転生繰り返しているうちはですね、まあ、やっぱりまだあの閉じ込められた中でのお話なわけですね、うん、ですからあのそこをあのジャンプして、あの新たな領域に飛び込むことによってですね、人間が本当にこう創造主というか、いわゆるこう主になれるわけですね、まあ、ぜひあのそこにですね、あの皆さんに来ていただきたいと思いますし、あの私どもあの、まあ、神道やあの言霊、またあの最先端の科学っていうのを含めてですね、あのそこに行くため の, あの開発をやってるわけなんですね、はい、今回のテーマにふさわしいですね、あの様々なあのメソッドをですね、はい、あのご提供できると思っております。
それが、まあ、いわゆるこのテーマに出ている転生の自由意志化ということで、はい、命運を転換するためのですね、皆さんが学ぶべき内容というのをしっかり用意しております。これは次回、詳しくお伝えしたいと思いますので楽しみにしていてください。ということでセッション3も伊崎さん、はい、大野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、転生自由七化ザ・ライフチェンジ人生100年時代の命運転換プログラムということですね。
この3000年の歴史始まって以来といいますかね、あのそこを抜けることを挑戦するという、まあ、そういう、まあ、概念実験、
あらゆる情緒はこのマンダラニーというふうにありますけれども、はい、これがですね、いわゆる全部見えないと思うんですけど、こういった形です
ごいですよね、うん、
ちょっと通常今まででは解き明かすことが、まあ、できなかったディープな側面からお伝えできればというふうに思っています。
で一般的には出てないですね、最新の情報をですねお伝えしたいと思います。
ターミネーターと生きるのではなくて、うん、ドラえもんとともに人生を目いっぱい遊び楽しむという世界がですね、う
ん、ライフチェンジで何が起きるんだっていうのはですね、あの本当の自分に出会うっていうことなんですね。またあのそれが達成できるプログラムになってますので、ぜひ皆さんにですねライフチェンジに参加していただきたいと思います